広報長泉10月1日号ナンバー1228発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中泊828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org、 e-mail 行政アットマーク長泉 .org、 音訳声のサークルあけぼの。記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。特集主なお知らせ。決算概要平成25年度町の家計簿。犯罪の手口知っていますか？有害鳥獣による被害を増やさないために。秋を味わうイベントに参加しよう。ワクワク祭り写真コンテスト結果発表。第50回記念町民文化祭。自然の中で遊ぼう、ワンデーチャレンジ。9月14日日曜日にワンデーチャレンジが水と緑の森公園を会場に開催されました。約250人の参加者はスタンプラリーをしながらアマゴのつかみ取りや竹のおもちゃ作りなどを楽しみました。決算概要平成25年度町の家計簿。町の平成25年度の一般会計決算は次の通りです。平成24年度に比べ歳入は町民税などが増収したことにより町税全体では過去最大規模となったものの、繰入れ金の減などが主な要因で6051万8000円 0.4% の減。歳出は鮎粒広場の整備や下戸刈駅バリアフリー化業務が完了したこと、多目的屋内健康施設ウェルピア長泉整備事業の減などが主な要因で4億8283万7000円 3.3% の減となりました。形式収支歳入歳出の差は10億7413万3000円の黒字で、平成24年度に比べ4億2231万9000円の増。形式収支から平成26年度への繰越事業に充当する財源を差し引いた実質収支は8億5942万3000円の黒字となりました。表があります。歳入総額平成25年度152億6429万9000円平成24年度153億2481万7000円増減額マイナス6051万8000円増減率マイナス 0.4%。 次からは平成25年度平成24年度増減額増減率の順でお伝えします。歳出総額141億9016万6000円146億7300万3000円マイナス4億8283万7000円マイナス 3.3%。 形式収支10億7413万3000円6億5181万4000円4億2231万9000円 64.8%。 繰越充当財源2億1471万円8892万8000円1億2578万2000円 141.4%。 実質収支8億5942万3000円5億6288万6000円2億9653万7000円 52.7%。 一般会計歳入町の収入のうち 76.1% が実質財源。町の歳入を財源構成から見ると、町が自らの権限で収納し使い道についても自主的に決めることができる町税や繰入金などで構成する 自主財源と国や県により決められた額が交付される国庫支出金や県支出金などで構成する依存財源に分類することができ、自主財源の割合が高いことが好ましい財政状況と言えます。平成25年度決算の自主財源と依存財源の構成比は、徴税などからなる自主財源比率が 76.1% で、前年度を 1.8 ポイント下回りました。この主な要因は、過去最大規模の徴税を確保したものの、基金繰入れ金や繰越金などの自主財源が減ったことによるもので、自主財源比率は依然として高い状況が続いています。歳入の内訳を円グラフで表しています。歳入152億6429万9000円。自主財源 76.1%。内訳、徴税93億8958万1000円 61.5%、 パーセントは構成比を示します。繰入れ金6億8278万1000円 7.5%、 繰越金6億5181万4000円 4.3%、 諸収入4億7640万3000円 3.1%、 分担金及び負担金2億1535万4000円 1.4%、 使用料及び手数料1億7651万2000円 1.1%、 財産収入2674万5000円 0.2%、 寄付金237万2000円 0.0%、 依存財源 23.9%、 内訳、国庫支出金19億2175万円 12.6%、 県支出金8億5462万8000円 5.6%、 地方消費税交付金4億3515万6000円2.9%、 地方剰余税1億587万6000円 0.7%、 徴債8100万円 0.5%、 その他2億4432万7000円 1.6%。 徴税のうち都市計画税4億7617万4000円は街路や下水道の整備に充てました。一般会計歳出、目的別では民生費、性質別では普通建設事業費がトップ。自治体の支出は総務や土木など行政目的別に区分した目的別経費と人件費や建設事業費など経済的性質別に区分した性質別経費に分けられます。目的別経費は行政事務のおおよその配分状況が分かり、性質別経費は経費の弾力性などの構造を見ることができます。目的別では民生費が民間保育所の増設や障害者自立支援事業の増などにより最も多く、性質別では普通建設事業費が在宅福祉総合センター駐車場用地の取得や北中学校の校舎増築事業などにより最も多くなりました。円グラフがあります。目的別歳出141億9016万6000円民生費40億1794万1000円 28.3%、 教育費33億4091万3000円 23.5%、 土木費17億1051万9000円12.1%、 総務費16億7740万5000円 11.8%、 衛生費16億6046万6000円 11.7%、 消防費5億4758万7000円 3.9%、 交際費5億3786万7000円 3.8%、 初出金 2億7438万4000円 1.9%、 議会費1億3454万1000円 1.0%、 商工費1億1778万2000円 0.8%、 農林水産業費9522万円 0.7%、 労働費7554万1000円 0.5%。 税出別、歳出141億9016万6000円、普通建設事業費33億8695万6000円 23.9%、 物件費29億5749万4000円 20.8%、 扶助費22億15万1000円 15.5%、 人件費20億5251万7000円 14.5%、 繰出金13億5386万9000円 9.5%、 補助費等6億4832万3000円 4.6%、 積立金6億2033万2000円 4.4%、 交際費5億3786万7000円 3.8%、 投資出資貸付金2億4454万7000円 1.7%、 維持補修費1億8811万円 1.3%。 平成25年度に実施した主な事業、重点項目、健康、環境、子ども、高齢者、4K の事業の一例を紹介します。健康、多目的屋内健康施設整備事業、7億2614万円。ウェルピア長泉の整備を行い、平成25年8月に利用開始しました。環境、防災拠点施設、再生可能エネルギー等設置事業、2034万円。災害発生時に防災拠点施設となる勤労者体育センターに太陽光発電設備等を設置しました。子ども、北中学校整備事業、2億5091万円。生徒数の増加に伴う北中学校の増築工事などを行いました。高齢者、成人、老人予防接種事業、1962万円。高齢者などに対しインフルエンザと肺炎球菌の予防接種を行い、免疫を獲得することで感染症の発病と重症化を予防しました。町の貯金と借金、貯金を高い水準で維持しつつ、借金は減少傾向。次のグラフを見ると、他市町と比較して、財政調整基金、貯金を高い水準で維持していきながら、健全な財政運営により、地方債残高、借金を減らしていることがわかります。なお、基金には財政調整基金以外に、町営住宅修繕基金や衛生施設、建設基金、公共施設、超寿命化基金などの特定した目的のための基金があります。住民一人当たりの財政調整基金、貯金、長泉町と近隣市町平均、平成21年度から平成25年度まで折れ線グラフで示されています。長泉町平成21年度、86,482円、平成25年度101,175円、増加しています。近隣市町平均、平成21年度39,401円、平成25年度37,891円、減少になっています。近隣市町平均は沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、小山町、清水町、函南町を平均化したものです。住民一人当たりの地方債残高、借金。長泉町、平成21年度、13万3756円。 平成25年度102,139円、減少しています。近隣市町平均平成21年度311,129円、平成25年度331,763円、増加しています。特別会計、歳入歳出。特別会計とは、特定の事業を行うために法律や条例に基づき一般会計と区別して管理し事業を行う会計です。また水道事業は地方公営企業法の適用を受け、発生主義に基づく企業会計方式が採用されています。表があります。区分、国民健康保険事業、歳入決算額38億3499万8000円、歳出決算額35億4579万円、歳入歳出差し引き額2億8920万8000円。次からは区分、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差し引き額の順でお伝えします。後期高齢者医療6億1232万1000円、5億9376万9000円、1855万2000円。介護保険事業23億719万4000円、22億2466万1000円、8253万3000円。下水道事業8億6055万1000円、7億5935万9000円、1億119万2000円。土地取得事業66万7000円、66万7000円。0円、水道事業収益的運営面4億4885万円、4億1221万9000円、3663万1000円。水道事業資本的設備面2億3491万1000円、3億7475万8000円、マイナス1億3984万7000円。不足額については減債積立金などで補填しました。町の財政状況の診断、すべての項目で健全な段階。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、各自治体は財政の健全性に関する比率、健全化判断比率、資金不足比率を19年度決算から公表しています。町ではこれまで自主財源の確保や記載の抑制、事務事業評価による事業の見直しなどを積極的に行ってきたことにより、いずれの比率も健全な財政状況を示しています。ここでは各比率における長泉町の状況を紹介します。実質赤字比率。比率が高いほど普通会計の赤字の解消が難しくなります。長泉町の場合は赤字が生じていないためマイナスと表記しています。連結実質赤字比率。比率が高いほど特別会計などを含めた全会計の赤字の解消が難しくなります。長泉町の場合は赤字が生じていないためマイナスと表記しています。実質交際費比率、比率が高いほど町の借金返済が難しい状況といえます。前年度と比べて 1.4 ポイント下回りました。将来負担比率、町の負債が標準的な年間収入の中でどれほどの割合を占めるかを表します。比率が高いほど負債が将来の財政運営を圧迫します。平成25年度も負債の返済に充てることができる基金などが実質的な負債額を上回ったためマイナスと表記しています。資金不足比率、企業会計の資金不足の割合を表し、比率が大きいほど資金不足が生じていることになります。長泉町には下水道事業、特別会計の2つの企業会計がありますが、いずれも資金不足はありませんでした。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5503。
犯罪の手口知っていますか？犯罪の中には皆さんのちょっとした心がけで防ぐことができるものも多くあります。犯罪の傾向と対策を確認し、施錠を徹底するなど犯罪の防止を心がけましょう。長泉町の犯罪状況。平成25年に長泉町内で発生した犯罪件数、認知した件数は263件で、平成24年の358件と比較して約 27% 減少しています。また、今年の1月から8月までに町内で発生した犯罪の件数、認知した数は173件で、前年同じ期間と比較してほぼ変わらない状況です。昨年と比べ、空き巣やバイク盗、車などの部品盗、式場盗、干してある下着などを盗むことなどは減少している一方で、車上狙いや万引きは大幅に増加しています。犯罪の傾向と対策。自転車盗、バイク盗。発生場所の傾向。10代はほとんどが駅駐輪場などの公共の場所で発生していましたが、近年アパートやマンション、スーパーなどの駐輪場、一般住宅での犯行が増加しています。盗まれた車両の特徴。平成25年に町内で発生した自転車盗、バイク盗の特徴は次の通りです。自転車盗の被害に遭った自転車の7割は施錠していない。バイク盗の被害に遭ったバイクの約3割は鍵がついているが、約7割はハンドルロックされていない。盗難防止策。自転車、鍵を確実にかけることに加え、補助錠、ワイヤーやチェーンタイプでタイヤを固定して2ロックを行うことでさらに効果がアップします。バイク、ハンドルロックをすることや鍵を忘れずに抜くことに加え、鍵穴シャッター、鍵穴を塞ぐ機能がある車両ではそれを確実に使用しましょう。ワイヤーロックや U 字ロックを活用して2ロックを行うことでさらに効果がアップします。車上狙い。発生場所の傾向。路上、店舗や病院の駐車場などの人の出入りが多い場所に加え、アパートや一般住宅、会社の駐車場など出入りする人が限定的な場所でも発生しています。狙われた車両の特徴。被害14件のうち8件は施錠していたにもかかわらず被害に遭っています。例えば窓を割られて鍵を中から開けられたり、鍵をドライバーでこじ開けられたりする被害が発生しており、施錠していれば安心とは言えない状況です。また自転車やバイクのカゴに置いていたものが盗まれる被害も発生しています。盗難防止策。自転車やバイクの場合は、少しの時間であってもカゴの中の荷物をすべて持って離れるようにしてください。車の場合は窓を完全に閉めてドアを確実に施錠することを徹底しましょう。またバッグや現金を車内に置いたままにすると、鍵をかけていても狙われる可能性が高くなります。車の中に貴重品を置いたままにしないことを心がけましょう。また車では自動車盗難防止機などの活用も有効です。万引き。主な発生場所と被害品。スーパーやコンビニエンスストア、量販店などの食料品の万引きが多発しています。特に犯人が高齢であるほど食料品が被害品となる割合が高くなっています。盗難防止策。万引き対策は、万引きさせない店作りが基本になります。店員の巡回や声かけが犯罪防止に効果的です。万引きの認知件数は増加傾向。全国や県内での万引きの認知件数は平成16年をピークに減少傾向にあります。長泉町でも平成24年までは減少傾向にありましたが、平成25年からは増加傾向に転じています。平成26年の万引きの認知件数は去年の同じ時期の件数と比べて倍増しています。これは万引きが増えていることも考えられますが、店舗が万引き対策を強化していることが万引きの発見率を高め、認知件数が増加している原因の一つになっています。 店舗を営業されている事業主の方は、店内の巡回など万引き対策の強化に取り組みましょう。不審者に気をつけよう。平成26年8月までに不審者、声かけ、わいせつなどの情報が16件入っています。被害者は小学生から高校生までの学生が多く、被害に遭った時間帯は夜間が半数となっています。不審者対策。不審者による被害に遭わないために次のことに心がけましょう。防犯ブザーの携行、活用。バッグにしまい込まずに常に使用できるようにしましょう。周囲の警戒。時々後ろを振り返りながら周囲に警戒感をアピールするようにしましょう。注意力が低下しやすくなるので、スマートフォンや携帯電話を操作したり音楽を聴いたりしながら歩かないようにしましょう。人通りの多い道や明るい道を歩くようにしましょう。明るい道路で犯罪を防止、転倒確認にご協力を。長泉町ではルミナスストリート事業として蛍光灯タイプと LED タイプの防犯灯を設置してきました。蛍光灯タイプは照度が高く明るい反面、約1万時間、約3年間経過すると電球が点灯しなくなるため交換が必要になります。 LED タイプは約4万時間、約10年点灯するようになっていますが、まれに照度が落ちてしまうことがあります。点灯していない防犯灯を見つけた場合には、区で決められた方法で区長を経由して町に連絡してください。なお、器具の設置箇所周辺の状況などで点灯する時間に若干ばらつきがありますので、周囲が暗くなってから点灯を確認してください。蛍光灯タイプの防犯灯、町内の主要路線や通学路、犯罪発生箇所などには 32W 型または 57W 型の蛍光灯タイプの防犯灯を設置しています。 LED タイプの防犯灯、町北部の農地が多い地域や狭い路地には農作物への影響が比較的少なく、維持管理がしやすい LED タイプの防犯灯を設置しています。詐欺に気をつけよう。平成25年と平成24年に認知された振込詐欺などの特殊詐欺は件数、被害額ともに全国的に増加しており、平成26年も引き続き増加傾向にあります。静岡県内では平成26年の詐欺被害は前年に比べて減少していますが、架空請求詐欺、有料サイトの利用料など架空の事実を文書、メールなどで送りつけ現金を要求するなどして金品を騙し取る手口などの一部の詐欺では犯罪件数、被害額ともに増加傾向にあります。引き続き注意が必要です。町内の平成25年被害状況、振込詐欺0件、その他の特殊詐欺1件、被害額3800万円。その他の特殊詐欺は未公開株や社債などの有価証券購入や外国通貨取引を持ちかけてお金を騙し取る詐欺です。アポイントの電話24件、警察署に報告があった件数。詐欺の被害を防ぐには、詐欺行為では様々な手段が使われます。詐欺の被害に遭わないように注意しましょう。こんなセリフには要注意。携帯電話の番号が変わった。以前から聞いている電話番号に連絡をしてみましょう。すぐにお金を振り込んで。慌てずに落ち着いて、まずは本人に確認し、家族、警察に相談しましょう。代理の人間がお金を取りに行く。知らない人には絶対にお金を渡さないでください。予定プランを活用しよう。予定プランは振込詐欺の被害防止と犯人検挙を目的に、金融機関で75歳以上の方が300万円以上の引き出しを求めた場合に進める制度です。小切手に記名された方の口座にのみ振り込まれ、手続きに手間と時間がかかるため、振込詐欺のように現金をすぐに要求されることに対して、手続きの際に本当に必要な振込かどうかを考え直すことができます。金融機関の窓口で案内していますので、ぜひ活用してください。地域の安全というと、 警察や行政が行うもののように思われがちですが、それだけで地域の安全を守ることは不可能です。個人や地域でできる安全は、それぞれが主体となって担っていくことが必要です。そのため、自分の安全は自分自身で守る。地域の安全は地域全体で守る。という意識を持ち、地域防犯力を高めていきましょう。参考、警察庁ホームページ、静岡県警察ホームページ、裾野警察署、警察のあらまし。裾野警察署生活安全課長、小高義久さんのお話です。犯罪被害の危険は身近に潜んでいます。長泉町は犯罪が比較的少ない町ですが、犯罪被害に遭う危険はいつも皆さんの身近に潜んでいます。犯罪被害を防ぐには地域の皆さんの協力と家族の中でのコミュニケーションが大切です。例えば、町内で発生した不審者による被害では、地域の方の情報などにより、被疑者特定につながることが多くあります。また、名簿などの個人情報は、様々な方法で入手されてしまい、詐欺の電話がかかってくる可能性は誰にでもあります。日頃から家族とのコミュニケーションをとり、不審な電話があった時には必ず誰かに相談することが詐欺の被害を防ぐために重要です。自分だけは大丈夫と思っていると何かが起こった時に逆に慌ててしまいます。誰にでも犯罪被害に遭う可能性があることを常に意識していただき、犯罪を防ぐ工夫や巻き込まれた時の対処法などについて確認しておきましょう。問い合わせ、地域防災課、電話989-5505。
有害鳥獣による被害を増やさないために、鳥獣被害の状況。有害鳥獣による農林産物への被害は深刻であり、平成25年度における静岡県内での被害金額は4億円を超えています。被害の大半はイノシシ、シカ、サルによるものですが、最近はハクビシンやアライグマによる被害も見受けられます。町の被害状況。長泉町における平成25年度の農作物の被害状況は、面積で約3ヘクタール、長泉中央グラウンド3個分となっていますが、この他に町への報告のない被害も多数あると考えられます。また農作物以外にも、獣と車両の接触事故や鳥類の糞による被害などが発生しています。最近では猿が民家に入り食べ物を漁るといった事例もあります。特に町の北部を中心に被害が発生しており、被害の防止と軽減のための対策が求められています。 1. イノシシ。被害地域は元長久保、上長久保、東の地域を中心に広がっています。農作物への被害は稲、芋類、果樹などの多岐にわたります。またゴルフ場の芝生が掘られてしまう被害も確認されています。 2. 日本鹿。被害地域は元長久保から上長久保地域に及んでいます。稲、野菜、芋類の苗や果樹の樹皮の食害など農作物の被害が発生しています。 3. 猿。元長久保、上長久保、南四季地域に被害が広がっています。白ネギ、トマト、トウモロコシ、スイカ、カボチャ、枝豆、ナス、柿などの農作物に被害を与えています。また人を威嚇する民家の屋根に上がるなどの被害も懸念されています。 4. ハクビシン。果樹や野菜などの農作物の食害のほか、市街地にある民家の屋根裏や縁の下に侵入し糞尿などによる被害が発生しています。有害鳥獣の被害を減らすために、町では有害鳥獣による被害報告を受けると、現地の確認や状況の把握とともに対処方法の助言、相談などを行っています。また具体的な対応として、長泉町猟友会の協力を得て有害鳥獣の捕獲を行っています。有害鳥獣捕獲活動とは、有害鳥獣捕獲は趣味として行われる狩猟とは異なり、鳥獣被害から皆さんの生活を守るために町からの依頼で行う許可捕獲活動です。鳥獣捕獲は 野生鳥獣が増えすぎないように個体数調整をするために必要な活動です。有害鳥獣捕獲活動を再開します。昨年活動中に発生した不慮の事故を受け、町では有害鳥獣捕獲活動を休止していましたが、10月18日土曜日から再開します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。捕獲活動は町が許可した有害鳥獣捕獲実施期間、10月18日土曜日から11月30日日曜日に実施し、獣による捕獲は毎週土曜日に行います。ただし今回は次の2日間のみ実施します。捕獲実施日、10月18日土曜日、10月25日土曜日、雨天中止。捕獲活動は町猟友会に依頼し実施しますが、再度同様な事故を発生させないための事故再発防止策を徹底するとともに、銃器取扱いの基本原則を遵守します。また活動の際には服装や手順を確認するなど安全管理を図っていきます。捕獲活動を行う場所は最新の被害状況などを考慮し決定します。場所が決まるとその地域の自治会の区長に連絡します。さらに実施地域では事前に車で巡回しながら活動実施の呼びかけを行うなど周知の徹底に努めます。有害鳥獣の捕獲には許可などが必要です。有害鳥獣を捕獲する場合は公的機関が認める資格や許可が必要となります。一般の方が個人で捕獲することはできませんのでご注意ください。捕獲活動を行っている地域には看板を設置します。看板が立っている付近には立ち入らないようご協力をお願いします。皆さんにもできる鳥獣被害への対策。1、有害鳥獣の餌をなくしましょう。収穫しない果樹や農作物、雑草、廃棄野菜、生ごみの放置など地域から餌をなくしましょう。2、隠れ場所をなくしましょう。山林や空き地のつる草や雑草などを刈り取りましょう。見通しを良くすることが大切です。3、鳥獣被害に強い地域づくりに努めましょう。安全を確保した上で猿や鹿を爆竹やロケット花火で追い払うことは捕獲のための資格を持っていない一般の方でも可能です。追い払われると鳥獣はその地域や人間が怖いものだと学習します。また地域に放置された餌がないか、見通しは良いか確認し、改善の必要があればお互いに声かけをするなど地域全体で取り組むことが重要です。有害鳥獣にとって興味を持てない地域、怖い地域になれば鳥獣による被害はなくなると言われています。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。
11月9日、秋を味わうイベントに参加しよう。秋といえば食欲の秋、運動の秋です。町では秋の自然や味覚を味わうことができるイベント、柿狩り&渋抜き&干し柿作りと桃沢祭りふれあいウォーキングを開催します。どちらのイベントも今年初めての開催となる桃沢祭りと合わせて楽しむことができます。柿狩り&渋抜き&干し柿作り。長泉の秋の味覚、四つ溝柿の収穫や渋抜き体験が楽しめます。ぜひご応募ください。時、11月9日日曜日、雨天決行。1、午前9時から午前10時。2、午前10時から午前11時。3、午前11時から正午。4、午後1時から午後2時。5、午後2時から午後3時。1から5の中から希望の時間帯を選択してください。ところ、元長久保地先、桃沢キャンプ場付近。内容、柿狩り、渋抜き体験、干し柿作り、柿の直売、豚汁サービスなど。定員、各回30人。定員を超えた場合は抽選。参加費1人600円、保険料を含みます。長泉観光交流協会員は500円。柿は1人 1kg まで収穫できます。収穫した柿を使って渋抜きや干し柿作りを行います。 郵送による申し込みが必要。申し込み期限10月21日火曜日必着。申し込み方法、往復はがきに参加者全員の住所、氏名、振り仮名、年齢と代表者の住所、氏名、電話番号、希望時間帯1から5を記入して送付してください。桃沢祭り、桃の中のレストランと合わせて参加したい方は、桃沢祭り森の中レストラン参加希望と記入し、時間帯1または2に応募してください。重複しての応募はできません。後日、代表者に当選結果通知を送付します。時間帯については、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。時間帯、集合場所は参加確定後に連絡します。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話 988-8780、郵便番号 411-0943、下尖1321、ケニーズビル1階。桃沢祭り、ふれあいウォーキング。秋深い桃沢の自然を感じながら、ウォーキングを楽しみませんか？体力に合わせて、2つのコースから選ぶことができます。ゴール地点の桃沢野外活動センターでは、桃沢祭りが開催中です。時、11月9日日曜日、雨天中止。中止の場合は、町のホームページでお知らせします。参加費無料、持ち物、飲み物、帽子、タオル、弁当、必要な方のみ、ウォーキングのできる服装でお越しください。申し込み期限10月31日金曜日。電話でお申し込みください。コースは2つ。チャレンジコース、片道約 8km。午前8時20分集合、午前8時30分出発、長泉中央グラウンドスタート。元長久保の東照宮を訪れる体力に自信のある方向けのコースです。四つ溝垣などの旬の作物も見学できます。ワクワクコース、片道約 6km、午前8時50分集合、午前9時出発、桃沢幼稚園スタート。チャレンジコースより少し距離が短いコースです。桃沢川沿いの遊歩道は絶好の散策路です。コースの途中、ビッグアイ元永集いの家では、収穫祭で採れたて野菜を販売中。売り切れ次第終了。ゴールはどちらのコースも、桃沢野外活動センター。桃沢祭り開催中、焼きそば、赤飯、ちらし寿司なども販売しています。各スタート地点の駐車場には限りがあります。徒歩や公共交通機関などでお越しください。路線バス時刻表、行き、チャレンジコースは、なめり入口下車、ワクワクコースは、向田下車。下尖駅、午前7時55分、福祉会館、午前7時59分、なめり入口、午前8時、向田、午前8時16分、帰り、桃沢橋、午後3時、向田、午後3時7分、福祉会館、午後3時23分、下尖駅、午後3時30分。当日は万全の健康状態でご参加ください。万一事故などが発生した場合、主催者は加入保険の範囲及び応急処置以外の責任は負いかねますのでご了承ください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。第18回長泉ワクワク祭り写真コンテスト結果発表。ワクワク大賞1点、ワクワクアタック1、2、3、中尖北尾明彦さん。優秀賞3点、熱き鼓動池田藤井時子さん。ワックワック火の用心中尖猿田彩さん。トゥギャザー三島市中林千尋さん。入選5点、せいや、三島市増倉彩香さん。夏の宵、静岡市山田秀夫さん。輝き、三島市松田和彦さん。妙義、三島市村上増夫さん。未来へのムーブメント、沼津市中野博さん。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-5516。第50回記念町民文化祭。毎年恒例の町民文化祭は今年で第50回を迎えます。皆さんの力作が並ぶ展示の部や日頃の練習の成果を披露する芸能の部のほか、無料の茶席体験や囲碁の対局、篆刻や模型制作などの無料体験講座を楽しむことができます。ぜひお越しください。展示の部第1部、10月17日金曜日から19日日曜日、午前10時から午後5時。第2部、10月24日金曜日から26日日曜日、午前10時から午後5時。19日日曜日、26日日曜日は午後4時まで。ところ、コミュニティ長泉2階展示室、出品、第1部、水墨画、写真、川柳、ちぎり絵、ひょうたん細工、写仏画、フラワーアレンジなど、第2部、書道、俳句、生け花、篆刻、絵手紙、模型など、模型の展示は10月26日、日曜日のみ行います。芸能の部、10月26日日曜日、午前10時から午後5時30分予定。ところ、ベルフォーレホール、演目、舞踊、詩吟、大正琴、クラシックバレエ、社交ダンス、吹奏楽、クラシックギター、フラダンスなど。茶席、第1部、10月19日日曜日、午前10時から午後3時予定。ところ、コミュニティ長泉、3階ロビー。第2部、10月26日日曜日、午前10時から午後3時予定。ところ、コミュニティ長泉、3階ロビー、ベルフォーレ茶室。以後、10月26日日曜日、午前9時30分から午後3時30分予定。ところ、ベルフォーレ和室。体験講座、篆刻、10月19日日曜日、午前10時から午後3時予定。フラワーアレンジ制作、10月19日日曜日、午前10時から正午。模型制作、10月26日日曜日、午前10時から午後3時予定。ところ、コミュニティ長泉、学習室、参加費無料。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。情報ステーション、お知らせ。10月は児童手当の支給月です。今回は6月から9月までの4ヶ月分が支給されます。なお、金融機関や口座名義人の氏名を変更したとき、子供が生まれたとき、子供を養育しなくなったとき、公務員になったとき、住所変更をしたときは必ず手続きをしてください。出生などにより増額になる場合、申請をした日の属する月の翌月からが支給の対象になりますので、手続きが遅れないようにご注意ください。支給日、10月10日金曜日。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。里親になりませんか？10月は里親月間です。里親制度とは、様々な事情により家庭で養育されることが難しい子どもを、知事が認定した里親に預け、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。子どもたちは温かい家庭生活の体験の機会を提供してくれる里親を求めています。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528、東部児童相談所、電話 920-2083。町の各種検診をまだ受診していない方へのお知らせです。各種がん検診、特定検診、後期高齢者健康審査の受診期限は10月31日金曜日までです。忘れずに受診しましょう。受診期限の間際は混雑が予想され、希望する医療機関で受診できないことがありますので、早めの受診をお勧めします。受診する際は、6月上旬に町から郵送されている長泉町成人健康審査受診票オレンジ色が必要です。受診票を紛失した場合は再発行の手続きが必要になりますのでお問い合わせください。問い合わせ健康増進課電話 986-8760。 長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。体調のことで医師に相談したい、この症状はどの科を受診すればよいかなど、一人で悩まずお気軽にご相談ください。10月の相談、時10月21日火曜日午後2時から午後3時、担当医菊池クリニック院長、内科循環器内科医菊池光彦医師。ところウェルピア長泉、対象町内在住の方、定員4人先着順。予約受付期間10月7日火曜日から17日金曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。成人健康相談をご利用ください。保健師管理栄養士による健康相談です。希望者には骨密度、血圧、体脂肪測定や検診結果の説明も行います。時毎月第1、第3木曜日午前9時から午前11時。ところウェルピア長泉、対象町内在住の方、相談を希望される方は直接お越しください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。行政相談をご利用ください。行政の仕事や手続き、サービスについての要望や疑問などを聞き、解決につなげるために行政相談を行っています。相談を受けるのは総務大臣から委嘱された相談員です。個人情報は厳守されますので、一人で悩まずご相談ください。時毎月第2火曜日第4金曜日午前9時から午後4時。ところ総合相談センター、役場北館2階。相談料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ総合相談室、電話989-5501。健康公園内施設を臨時休場します。各種イベントのため次の日程は健康公園内の施設を休場します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。時10月12日日曜日、第5回町スポーツフェスティバル開催のため、10月19日日曜日、第25回福祉健康祭り開催のため、球場施設ウェルピア長泉、長泉中央グラウンド、ミニ運動場、ニコニコ広場は使用できます。問い合わせ健康増進課、電話989-5510。浄化槽の法定検査を受けましょう。浄化槽を設置している方は浄化槽管理者となり、浄化槽を設置した時のほか、年1回の法定検査を受けることが義務付けられています。忘れずに受けてください。検査機関静岡県生活科学検査センター、電話054-621-5863。県知事により指定された検査機関です。問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。静岡県最低賃金が改正されます。静岡県内の事業場で働くすべての労働者、パートタイム、アルバイト含むに適用される静岡県最低賃金が10月5日日曜日に改正されます。時間額765円。特定の産業には産業別最低賃金が定められています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ静岡労働局賃金室、電話054-254-6315。次は募集です。町営住宅の入居者を募集します。ところ募集個数、小尻住宅下長久保 39-1 一般住宅 3LDK1 戸、屋台住宅上長久保 81-1 高齢者世話付き住宅 1DK2 戸。募集案内配布期間、10月6日月曜日から10月20日月曜日。募集案内配布場所、建設計画課。申し込み期間、10月14日火曜日から20日月曜日。問い合わせ建設計画課、電話989-5520。第9回ベルフォーレ音楽祭出演団体を募集します。町内音楽団体の祭典ベルフォーレ音楽祭の出演団体を募集します。時平成27年2月22日日曜日、会場午後1時、開演午後1時30分。ところベルフォーレ、 募集種目、合唱、器楽演奏、個人での参加はご遠慮ください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。介護予防講演会、口は健康の入り口、心の出口、参加者を募集します。長寿に結びつく口腔ケアのポイントをお伝えします。いつまでも元気で生活できるよう、口腔機能を維持、向上させる方法を学びましょう。時、11月5日水曜日、午後1時30分から午後3時、ところ、福祉会館、演題、口は健康の入り口、心の出口、人生は口から始まり、口に終わる、講師、米山歯科クリニック院長、歯科医、米山武義医師、対象、町内在住の方、定員30人、先着順、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5519。 長泉町暮らしのセミナー参加者を募集します。最新の消費知識を学び、安心安全な生活を送るをテーマに、暮らしに役立つ講座を開催します。都合の良い会のみ参加することもできます。第1回詐欺について、時11月12日水曜日、午後1時30分から午後3時、講師、裾野警察署署員。第2回年金について、時11月19日水曜日、午後1時30分から午後3時、講師、沼津年金事務所職員。共通事項、ところ、役場西館4階大会議室、対象、町内在住または在勤の方、定員各階50人、先着順、参加費無料、申し込み期限、各開催日の前日まで、申し込み方法、電話または E メールで氏名、住所、町外の方は勤務先の住所、電話番号を伝える。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。2015ベルフォーレ軽音ジャム出演者を募集します。県東部地域の音楽演奏を愛するアマチュアグループがベルフォーレのステージで演奏するベルフォーレ軽音ジャムの出演者を募集します。スペシャルゲストに J-POP ボーカルグループジェイズガーデンを迎えて開催します。時、平成27年1月25日日曜日、ところベルフォーレホール、会場午後0時30分予定、開演午後1時予定。募集要項と詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。 熟年世代から社会へのメッセージを募集します。次世代に伝えたいこと、これから挑戦したいことなど、あなたの思いを社会に向けて発表してみませんか。応募資格、県内在住の自分を熟年と思う方で、個人または2人から5人程度のグループ。募集テーマ自由。応募形式、文章2000文字以内、または音声映像10分以内。申し込み期限10月31日金曜日、消印有効。問い合わせ、公益財団法人静岡健康長寿財団、電話054-253-4221、郵便番号 420-0856、 静岡市葵区駿府町 1-70。 明るい選挙啓発標語を募集します。明るくきれいな選挙の実現や投票への参加を呼びかける啓発標語を募集します。応募作品25文字以内で、自作未発表の標語。対象、県内在住の方。応募期限10月31日金曜日、消印有効。応募方法、はがき、ファックスまたは E メールに住所、氏名、振り仮名、年齢、学校名、学年、学生のみ、電話番号、標語、振り仮名を記入して送付。問い合わせ、県選挙管理委員会、電話 054-221-2050、 ファックス 054-221-2776、郵便番号 420-8601、 静岡市葵区大手町 9-6、 E メール選管@pref.shizuoka.lg.jp。
次は催しです。福
祉健康祭り同時開催ニュースポーツふれあいフェスタ2014秋。子どもからお年寄りまで誰でも気軽に楽しめるニュースポーツを体験してみませんか。時10月19日日曜日午前9時から午後2時。ところウェルピア長泉。種目スポーツ吹き矢、ダーツ、ディスコン、ユニカール、サンビー体操、フーバ、ソフトバレーなど。対象県内在住の方、参加費無料、持ち物体育館シューズ。直接会場にお越しください。問い合わせ県レクリエーション協会事務局、電話 054-254-0919。 次は掲示板です。ソフトバレーボール教室、ソフトバレーボール大会、参加者を募集します。枠券クラブ、ソフトバレーボール教室。時10月19日日曜日午前9時から正午。ところ勤労者体育センター。参加費無料、持ち物運動のできる服装、体育館シューズ。電話でお申し込みください。第7回長泉町ソフトバレーボール大会。時11月9日日曜日午前9時から。ところウェルピア長泉。部門参加費など詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ町バレーボール協会大垣さん、電話 090-7024-5189。 行政書士会による無料相談会を開催します。行政書士は観光所に提出する書類などの作成や手続きを代理で行ったり、相談に応じたりする法律の専門家です。次の日程で無料相談会を開設しますので、法律に関してお困りの方はお気軽にご相談ください。時10月16日木曜日午後1時30分から午後4時30分。ところ総合相談センター、役場北館2階。相談料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ県行政書士会三島支部、電話 973-3791。 沼津市退職教職員作品展を開催します。時10月21日火曜日から26日日曜日午前9時30分から午後4時30分。ところ沼津教育会館、沼津市丸子町 752-11。 内容絵画、書、工芸、陶芸、彫塑、写真、文芸などの展示。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ沼津教育会館、電話 964-5500。 次はマイタウンです。町内の子どもたちがスポーツの全国大会で活躍。この夏、町内の子どもたちが野球やレスリング、空手の全国大会で活躍し、町長に報告に訪れました。子どもたちは結果への喜びと今後の目標や抱負を力強く語りました。3枚の写真が載っています。1枚目は小学生女子野球チームの全国大会 NPB ガールズトーナメント2014で準優勝した静岡イーストエンジェルスの選手として活躍した長泉小6年の土屋優奈さんと長泉小6年の渡辺真奈さん。2枚目は全国ジュニア空手道選手権大会で第3位の戦績を収めた北小6年の中村京成さん。3枚目は全国少年少女レスリング選手権大会で4年連続での優勝を達成した長泉小4年の丸山成也さんです。中学生が語る平和への思い。8月15日金曜日にコミュニティ長泉で開催された戦没者を追悼し平和を祈念する式典と戦争の悲劇を伝えたい点で広島平和研修に派遣された生徒たちが現地で感じ気づいたことを作文にして発表しました。生徒たちは広島平和資料館の見学や被爆者の講話を通して自分自身に芽生えた平和への思いを力強く語りました。祝100歳おめでとうございます。町内で今年度満100歳を迎える4人の方を祝福するため町長が自宅などを訪問しました。元町長の高橋正美さん三軒家は訪問の際、町長と町の課題などについて語り合い元気な様子を見せてくれました。その他、長倉藤江さん新野町上、宇津木博俊さん中戸狩、伊沢春子さん元長久保が満100歳を迎えました。共助の力を高めよう、
総合防災訓練を実施。8月31日日曜日に長泉町総合防災訓練が開催されました。今年は現在解体中の東レ社宅の敷地を使用して、裾野警察署と町消防署、消防団が連携して車両事故からの救出訓練などを行ったほか、町内の各自主防災会で安否確認や下半ポンプを使った放水訓練など、東海地震に備えた訓練が行われました。元日本代表選手ななみさんがサッカーの楽しさを伝授。8月25日月曜日に長泉町中央グラウンドで元日本代表選手のななみひろしさんらを講師に招き、サッカー教室が開催されました。教室には町内のサッカーチームに所属する小学校5、6年生約100人が参加し、練習に熱心に取り組んでいました。主催した株式会社共同開発の米山社長は、子どもたちのサッカー技術の向上に役立てば嬉しいと話してくれました。湾岸縫い市から市長が来庁。9月2日火曜日から5日金曜日の間、姉妹都市湾岸縫い市のアネット市長が町を公式訪問しました。市長は遠藤町長との会談のほか、長泉中学校や知徳高校、特殊精子パム、ウェルピア長泉などの視察を行いました。アネット市長は、これからも長泉町との交流を積極的に行い、姉妹都市関係を深めていきたいと語りました。敬老会で長寿のお祝い。町敬老会が9月7日日曜日に開催され、来場者には敬老祝い金が渡されたほか、代表者への敬老祝い品の贈呈などが行われました。小学生の代表がおじいさんおばあさんへの感謝の作文の朗読をすると、来場者は温かい表情で聞き入っていました。式典の後にはモノマネや落語の芸能が催され、来場者からは大きな笑い声が上がっていました。10月16日から31日の救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-935-0119。最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、17日金曜日沼津整形921-3791沼津市共栄町、18日土曜日精霊沼津952-1000沼津市松下、19日日曜日赤外科921-2185沼津市花園町、五十嵐クリニック934-6700沼津市茂、20日月曜日田沢医院962-1205沼津市大手町、21日火曜日酒井医院966-1755沼津市今沢、22日水曜日大城クリニック976-0027清水町道庭、23日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、24日金曜日清水館医院993-2323裾野市茶畑、25日土曜日瀬尾記念経由935-1511沼津市下鹿抜東郷、26日日曜日沼津整形921-3791沼津市共栄町、遠藤クリニック975-8801清水町熊井店、27日月曜日萩野クリニック966-7111沼津市根小屋、28日火曜日森重委員931-2511沼津市賀乳堂江川、29日水曜日白石委員951-4593沼津市一道町、30日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、31日金曜日近藤クリニック925-2420沼津市岡宮。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日木曜日今井委員921-3211沼津市さつき町、17日金曜日新井クリニック 992-0811 裾野市久根、18日土曜日杉山病院、963-4114沼津市西木町、19日日曜日花クリニック、987-9145長泉町下戸狩り、田沢医院、962-1205沼津市大手町、裾野赤十字、992-0008裾野市佐野、20日月曜日大場クリニック、995-1123裾野市佐野、21日火曜日南意識セントラル内科、980-5777長泉町南意識、22日水曜日佐波子クリニック、999-3850長泉町中戸狩り、23日木曜日紀藤クリニック、999-4810長泉町本宿、24日金曜日柿田川医院、973-3601清水町柿田、25日土曜日沼津リハビリテーション、931-1911沼津市上鹿抜き萬田ヶ原、26日日曜日高田クリニック、962-1410沼津市中町、山谷医院、966-5333沼津市大野、高桑医院、997-0486裾野市岩波、27日月曜日東名裾野病院、997-0200裾野市三宿、28日火曜日杉山医院、972-3223清水町伏見、29日水曜日本村クリニック、969-0001沼津市大塚、30日木曜日大井医院、922-8886沼津市北高島町、31日金曜日高藤クリニック、926-8739沼津市東市寺。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日木曜日佐久間小児科、992-6303裾野市茶畑、17日金曜日佐賀小児科、931-3233沼津市下鹿抜前原、18日土曜日与座小児科、967-5722沼津市原、19日日曜日西村医院、971-6510長泉町下戸狩り、20日月曜日丸山小児科、981-8577清水町道庭、21日火曜日佐久間小児科、992-6303裾野市茶畑、22日水曜日原小児科、962-0636沼津市八幡町、23日木曜日白十字小児科、933-5111沼津市下鹿抜ばんば、24日金曜日杉谷小児科、923-6543沼津市筒井町、25日土曜日鈴木ファミリー、960-0333沼津市一本松、26日日曜日与座小児科、967-5722沼津市原、27日月曜日龍神医院、988-3133長泉町下戸狩り、28日火曜日田中医院、921-2053沼津市高島町、29日水曜日西村医院、971-6510長泉町下戸狩り、30日木曜日白十字小児科、933-5111沼津市下鹿抜ばんば、31日金曜日丸山小児科、981-8577清水町道庭。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時、19日日曜日内頭耳鼻咽喉科、987-1717長泉町桜堤、26日日曜日新富士耳鼻咽喉科、0545-650-0600富士市川成新町。次は眼科です。午前8時から午後5時、19日日曜日本田眼科、931-1519沼津市三幸町、26日日曜日木村眼科、967-4611沼津市原。次は産婦人科です。午前8時から午後5時、19日日曜日精霊沼津、952-1000沼津市松下、 26日日曜日、遺跡マタニティ、952-4103、沼津市八幡町。次は歯科です。午前9時から午後3時。19日日曜日、歯科クリニック三好、994-1900、裾野市佐野。26日日曜日、目黒歯科、980-6480、長泉町中尖。沼津夜間救急医療センター。電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時。土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科。平日午後6時から午後10時。土曜日午後2時から午後9時。日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス。電話055-935-0119。これで広報長泉10月1日号。ナンバー1228を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉、平成26年10月1日号、ナンバー190。社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖967-2福祉会館内、電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス、http://www.nagaizumi-shakyo.jp 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。相談窓口案内。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。ボランティア相談。相談日、時間、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの?など、ボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話988-3920。福祉総合相談、相談日時間、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。相談内容、生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話987-7680。主外相談、相談日時間、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。相談内容、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話987-7680。暮らしの相談法律。相談日10月28日火曜日。予約受付開始日9月24日水曜日。相談日11月25日火曜日。予約受付開始日10月29日水曜日。相談内容。暮らしの中の法律に関するお困りごと。秘密厳守します。相談員、法律専門家、上松俊彦氏。電話987-7680。長泉町介護施設マップグループホーム編。長泉町内には福祉施設が数多くあります。認知症になっても住み慣れた地域で生活できる仕組みの一つとしてグループホームを紹介します。グループホーム認知症対応型共同生活介護とは、認知症の方が共同生活できる住宅において5名以上、9名以下の少人数で家庭的な雰囲気の中、認知症の特性に応じたサービスを提供しています。利用できる方は原則として長泉町に居住する方で、次の1から3に該当する方です。1、認知症でかつ要支援2から要介護5の認定者。2、おおむね身辺の自立ができている。3、共同生活を送ることに支障がない。長泉町内にある3つのグループホームをご紹介します。グループホーム長久保、 住所長泉町下長久保 645-2 電話 987-5181 施設から一言、静かな住宅街にあり四季折々のとても綺麗な富士山が望めます。少ない人数ながらも職員一同皆様により良い日々空間をご提供いたします。グループホーム民の里長泉、住所長泉町桜堤2丁目 10-10 電話980-6581施設から一言、民の里長泉は生き生き生きるを運営理念に高齢者の方々へいつまでも有意義な時間を過ごせる環境を提供していこうと日々努力してまいります。グループホーム中戸狩、住所長泉町中戸狩 391-6 電話999-0183施設から一言、その人そのためにを信条として利用者様に寄り添い一人一人に向き合った個別ケアで今日を大切に心を込めた介護に努めています。住み慣れた地域で末永く安心して暮らしていけるよう今後もサービス別に町内の施設を紹介していきます。情報コーナー、赤い羽共同募金該当募金のお知らせ。1、時10月1日水曜日午後4時から30分程度、ところ長泉ショッピングセンターピュア下戸狩、マックスバリュー長泉中戸狩店中戸狩。2、時10月2日木曜日午後3時20分から30分程度、ところグラッテ長泉店原分、マックスバリュー長泉竹原店竹原。3、時10月14日火曜日午後3時45分から30分程度、ところウェルディ長泉下長久保、問い合わせ長泉町共同募金委員会、電話988-3920。募金は任意の寄付行為ですので強制ではありません。泉の里からのお知らせ、デイサービス職員募集。長泉町社会福祉協議会泉の里ではデイサービス職員を募集しています。利用者様の楽しい時間を私たちと一緒に作りましょう。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、担当加藤。司法書士社会福祉士による市民公開講座&高齢者障害者何でも相談会、公開講座午後1時30分から午後3時50分、午後1時15分受付開始。講座1、青年後見権制度について、認知症高齢者障害者の生活を守るということ。講座2、高齢者障害者の生活の場施設等について。相談会午後1時15分から午後5時午後4時30分受付終了。時11月8日土曜日、ところ沼津市民文化センター、沼津市みゆき町15番1号、対象どなたでも参加費無料。主催一般社団法人静岡県社会福祉会、静岡県司法書士会、公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート静岡支部。申し込み問い合わせ静岡県司法書士会、電話054-289-3700。公開講座は事前申し込み必要、相談会は予約不要、直接会場へお越しください。優しい心ありがとう。今月も多くの方から正式布、牛乳パック、プルタブ、古切手、野菜、他の物品寄付や寄付金を頂戴いたしました。ご講師に深く感謝申し上げます。これで福祉長泉10月1日号ナンバー190を終わります。次回は広報10月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC